はい。今、陽子さんが今週の私たちに一番大切なことを語ってくださいというふうに祈ってくださったんですが、So, 陽子さん just prayed, saying, you know, Lord, please tell us, speak to us what we need to hear this week. 今週はですね、お金の話なんですね。So this week, I'll be talking about money. I don't know why. なんでか知りませんよ。みんなでもお金好きでしょ？お金好きな人。Like money? Yeah. It's okay. お金大切ですもんね。ね、お金大事だと思います。 Like money is important in our lives. あったら嬉しいでしょ？ Good to have more money, right? で、もらったらもっと嬉しいでしょ？ If somebody gives you money, that's gonna be great. でもお金が逆に毎日の悩みのもとになったりもしません？ But sometimes money makes you worry. なんかこう、お金が普段十分ないって言って不満に思う人もいるかもしれません。Maybe some people, you know, are not satisfied because they feel like they don't have enough money. 毎日お金って毎日減っていくの知ってます？たまるより減るのが早いのね、なぜかね。お金が着実に減っていくのを見ると、やっぱ不安になってくることありますね。And you know, money, you know, like it or not, money like goes away more than comes in every day, right? So that makes you worry maybe every day. でね、すごく大事なもんですよ。で、さっきみんな手を挙げました、お金好きですって。でも人生にとって大切なものは何ですかって聞かれて、お金ですって真っ先に答える人ってあんまりいないんですよね。And I know money is important and you all like money, but when somebody asks you what is the most important thing in your life, not many people say money. もしかしたら、そんなこと言ったらなんかこう、お金に支配されてるって思われるって思うのかもしれないね。Maybe, you know, if you say money, people are going to think like you're a money hogger or whatever. でもなんだかんだ言って私たちって結構お金に気持ち左右されることがあるんじゃないかなって思うんですよ。But I think, in reality, I think our feelings is pretty much affected by money. で、今朝はですね、ずっとこのピリピ人への手紙っていうところやってますけれども、その中でパウロがこう私たちにね、クリスチャンのお金感っていうのかな、ね、まあ、ずっとピリピで天国人という言葉を使ってますけどもね、天国に行けるその希望を持ってる私たちのお金に対する価値観っていうのをちょっと教えてくれてるんで見たいと思うんですね。 So, but, you know, we've been going through Philippians and today is pretty much towards the end, but here Paul is teaching us our perspective on money, like Christian perspective, or maybe I should say heavenly perspective on money. ピリピの手紙のね、4章の10節から20節っていうのをちょっとね、開いてみたいと思うんですね。So let's open Philippians 4 verses 10 through 20. Philippians 4 verses 10 through 20. As usual, I'm going to just read in Japanese so if you can read your Bible alongside. 10節から20節までちょっと読みますね。私のことを心配してくれるあなた方の心がこの度ついによみがえってきたことを私は主にあって非常に喜びました。あなた方は心にかけてはいたのですが、機会がなかったのです。乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また飽くことにも飢えることにも富むことにも乏しいことにもあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。それにしてもあなた方はよく私と困難を分け合ってくれました。フィリピの人たち、あなた方も知っている通り、私が福音を述べ伝え始めた頃、マケドニアを離れていった時には、私の働きのために物をやり取りしてくれた教会は、あなた方の他には一つもありませんでした。テサロニケにいた時でさえ、あなた方は一度ならず二度までも物を送って、私の乏しさを補ってくれました。私は贈り物を求めているのではありません。 私が欲しいのはあなた方の終始を償わせてありあ余りある霊的祝福なのです。私はすべてのものを受けて満ち溢れています。エパフロデトからあなた方の贈り物を受けたので満ち足りています。それは香ばしい香りであって神が喜んで受けてくださる供え物です。また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要すべて満たしてくださいます。どうか私たちの父なる神に御栄がとこしえにありますように。アーメン。はい、ちょっと長めの箇所ですけども、It's a little longer passage。何言ってるかっていうと、まあパウロがね、前に私困ってた時があって、でもその時あなた方は他の人誰もやってくれなかったんだけど、あなた方は一度ならず二度も私に献金を送ってくれましたねって言ってるんですね。So what Paul is saying here is, when I was in need before, nobody else gave me the offering, but you sent me offering not just once, but twice. それでここ最初のところで言ってるのは、今もう一回その機会がやってきたよ。And in the beginning he says, now you have another opportunity.でこの前にやってくれたということをね、ちょっと別のところで簡単に説明してるんで、ちょっと見てみたいと思うんですけど、第2コリントの8章の2節から4節でね、こんな風に書かれてるんですね。So, what Philippians did before is described here in 2 Corinthians 8:2-4. ここでね、苦しみゆえの激しい試練の中にあっても、彼らの、この彼らっていうのがフィリピンの人たちです。彼らの満ち溢れる喜びはその極度の貧しさにもかかわらず溢れ出て、その惜しみなく施す富となったのです。私は証しします、彼らは自ら進んで力に応じ、いや力以上に捧げ、生徒たちを支える交わりの恵みに預かりたいと熱心に私たちに願ったんですよと。 So he says, in the midst of a very severe trial, their overflowing joy, they are the Philippians, okay? Philippine Christians.Their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. For I testify that they gave as much as they were able and even beyond their ability. Entirely on their own, they urgently pleaded with us for the privilege of sharing in this service to the Lord's people. 前こうやって貧しい中にもかかわらず私たちにこうやって必要を満たすものを送ってくれたよねってここで言ってますね。で今もう一回その機会が来ましたよ。つまり、まあ、言ってみたらパウロはなんとなくここで献金を促しているような、ね、風に聞こえるんですね。So he's saying you did before, even though you were in extreme poverty, you gave me the offering, and now you have the opportunity. So like it sounds like he's asking for the offering. でもここ見てわかるように、ピリピの教会って全然豊かな教会じゃないんですよ。But as you see here, you know, these churches in Philippi, they are not rich church. They were in extreme poverty, right? They were poor.
で、今日の箇所をもう一回ちょっと見ててください。見てみるとね、いろんな端々でパウロの言葉ちょっと見てください。
And if you go back to today's passage, you know, just pick up some words from Paul.
乏しいから言ってるんじゃないんですけどね。
He says, he's not saying this because he's in need.
私はあらゆる境遇に対する秘訣を心得てるからって言うんですよ。
He says, I know how, you know, I have learned to be content whatever the circumstances.
しかも贈り物を求めているわけじゃないってはっきり言うんですね。何節だったかな ?17 節。
And in verse 17, he clearly says, not that I desire your gifts.
これで18節見ると、私はすべてのものを受けて満ち溢れています。
And in verse 18, he says, I've received full payment and have more than enough.
なんだ、だったらいらないじゃん。って思いますよね。Oh, so you don't need anything.
It sounds like it.
だったらなんで、この機会がもう一回あるよって。なんで献金を流すようなこと言ってるんだろう。
Then why is he saying there's another opportunity? Why does he sound like he is asking for money?
で今日のところよく読んでると、
パールはね、パールは言ってることは、いやいや、私あなたのお金が見たいんじゃないんだよって言ってる。
But if you read carefully, Paul is saying, no, 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 I'm not wanting, I don't want to see your money. That's not what I want.
私はあなた方の信仰が見たいんですよ。
I just want to see your faith in action. あなたが神様を愛して、神様のことを信頼して捧げるその姿が見たいんですよ。
I just want to see you loving God and trusting God as He gives.
で、献金っていうのは、まあ、今日別に献金だけの話じゃないんですけど、献金っていうのは人とか教会への寄付ではないんですね。で、こういう必要があるからじゃあ捧げましょうって、それが献金ではないようですね、ここから見る限り。
See, like this morning, this sermon is not about offering, but offering is not a donation. You know, you, okay, I see the needs. He has or she has a need. This church has a need. So let me give. That's not what offering is all about.
献金っていうのは神様への捧げ物であって、神様への供え物、英語で供え物のところに生贄っていう言葉が使われています、ね。神様に捧げるものだよって。
You see, offering is something we give to God. It's the our sacrifice to God.
だから私たちその必要に応じてっていうんじゃなくて信仰によって捧げる、それが献金だよね。まあ頭では多分分かってると思いますね。
So offering is not based on the needs of someone, it's based on our faith to God. I think we all know that.
だからで献金をしたらそこに祝福がある、それも多分分かってると思うんですよ。
And if we give to God, there will be a blessing. I think we all know that.
でも、まあ、献金だけじゃなくて本当に日常のいろんなことの中で、最初にも言いましたよね、いろんな不安があって、いろんな不満があって、十分ないっていう気持ちがあって、そういうお金との戦いの中で私たち生きてるわけですよね。だからお金が絡めば絡むほどいろんなことが厄介になってくる、いろんなこう決断をするのが難しくなってくるわけですよね。どこにお金を使うべきかなとか、欲しいものがあって、でもあるものが限られててとか、そういうところでも本当に私たちみんな苦労してるんじゃないかなと思います。
And you know, not only about offering, but we are living with this financial struggle every day, right? We want something, but we only have a limited amount of resource. And that's where we're living. We are struggling with this financial issue every day.
そこでパウロが今朝ここでね、本当にクリスチャンとしてこういう考え方をしたらいい、こういうふうにお金をね、見たらいいんだよっていうふうに教えてくれてるんですね。
And here Paul is trying to teach us how we should value or see or understand money or how to use our money.、
Okay? 元に戻りましょうか。こうですね。フィリピの4章の11節12節。Okay, so go back to Philippians, verse 11 and 12. ここで私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。私は貧しさの中にいる道も知っている、豊かさの中にいることも知っています。また、飽くことにも、飢えることにも、富むことにも、乏しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。って言ってますね。
Here Paul says, I've learned to be content whatever the circumstances. I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I've learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want.
あらゆる境遇の中で、すごいよね、こういうことが言えるって。
He says, in any and every situation. I think that is so great to be able to say that.
ある境遇の中でじゃないんですよね。いくつかの境遇の中でじゃなくて、あらゆる境遇の中でここまで言えちゃうってすごいなと思いますね。
He's not saying in some circumstance or some particular circumstances. No, he's saying in any and every situation. I wish I could say things like that, you know?
パウロっていう人は以前はどんな人だったかなって言ったら、やっぱりそのパリサイ人、ね、として社会から認められてて、ある程度のこう社会的地位を持ってたんで、お金には困っていない状況、ね、ステージにいた時期があったわけですね、と思われますね。
So, you know, Paul, his life, when you look back at his life, He used to be the Pharisees. He was very well respected in this circle. So we can assume that he was in the state, there was a stage that he didn't really have to struggle with money.
でも今イエス様を信じてクリスチャンになってそのポジションを捨てて旅をしながらイエス様のことを伝え歩いてるわけですよ。だからその中でやっぱりだんだん持ってたものも少なくなって今はだんだん貧しさの中のね、ずっと貧しさの中通って今はだって牢屋の中ですから、ね、大変ですよ。
But then he became a Christian and he just threw all of those things, all those social status and everything, and then he started traveling around preaching the gospel.And he had to go through poverty, extreme poverty and all, and now he's in prison. So things are just going, not getting better at all.
で、そんな中で、富むことにも、乏しいことにも、あらゆる境遇に対する秘訣を心得てますって断言できてる。すごいなと思うんですね。
And in that situation, he's saying, you know what? I've learned the secret of being content in any and every situation.
じゃあその秘訣って何だろう、やっぱそれが知りたいですよね。パウロが分かってることだけ知って書いてもあんまり役に立たない。でその秘訣は何だったんだろう、そこを知りたいと思うんですよ。
So what's the secret? We want to know the secret, right? Just knowing that Paul had a secret doesn't help us much. So we want to know the secret.
この後13節でパウロはこう言ってます。私は私を強くしてくださる方によって、つまりイエス様ですね、によってどんなことでもできるので。
In verse 13, he says, I can do all these things through him, Jesus, who gives me strength.
これすごく有名な箇所なんですね。いろんなところでこう引用される箇所です。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。この歌もいっぱいあります。
This is a famous, well-known verse, quoted in everywhere. There are many songs from this verse.
どんなことでもできるんですよ。でもこれ、この流れのこの文脈の中でしっかり読み取りたいですね。このどんなことでもっていうのは一般的な何でもかんでもっていうことではなくて、ね、この豊かさの中でも貧しさの中でもそれにその中で対処できること、それがどんなことでもっていうふうに表されてるんですね。ね、だからこの経済的な、ね、いろんなシチュエーションの中で私はそれでもどんな時でも大丈夫ということをここで語っている、そういう箇所なんですね。
So we need to be careful not to just pull this verse out of the context. We need to read this in the context. Okay. So when he says I can do all this doesn't mean anything, everything, whatever, you know, in my life. It's about okay, I can be content in any and every situation. That's what he meant. Okay. So he's stillTalking in this financial context.
で、イエス様は分かった分かった。じゃあ秘訣はイエス様によって対処できるんだって。どういうこと？いまいち答えになってないですよね。So, okay, okay.
By the power of Jesus, I can do this. Oh, that's not clear enough, is it?
じゃあもうちょっと先を読んでみて、19節に行ったらそこにもうちょっとはっきり答えが書いてあるんですね。
So let's move on. Skip to verse 19, where we can find the answer.
また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいますって。
He says, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus.
つまり神様は必ずあなたの必要を満たしてくれるよって言ってるんですね。
So God is saying, Paul is saying, God will meet your needs.Period.
この約束があるから彼は大丈夫なんですよ。
Because of this wonderful promise, he can be content.
つまり自分が豊かだと思えるとき、まあもちろんその豊かなときって必要満たされてますよね。でも乏しいと思えるときも必要満たされてるんだっていうふうに受け止めることができる。
When you're rich, of course, when you're rich, your needs are met. But when you feel like you're not rich, when you feel like you are poor, according to this promise, you will know that God has provided whatever you need. You have everything you need.
ちょっとこの円グラフ、 パックマンじゃありません、エングラム、ね、見てください、okay? これが皆さんの生活の経済的状態を表していると思ってください。ですか？
OK. Let's, this is showing your financial status. OK.
これ何パーセントでしょう？パッと言われるとちょっと一瞬迷いますね。75%. OK. You answer in Japanese question. Good for you. Okay.
皆さんの経済状態が 75% だったら皆さんは満たされてるって感じますか？
When you, your financial status is 75%, will you feel that you have enough?
No. 大きく首を振ってるのがこっちの家内です。
じゃあ 60% だったら What if 60%? 50% だったら What if 50%?
それって 100% が何かによりますよって思うかもしれないですね。Maybe you feel like, oh, well, it all depends on what 100% is.、
Right? 確かにそうですよね。100%、100%。皆さんにとって 100% ってどのくらい？ちょっと考えてみてください。
Okay, think this. What is your 100%?
自分にとって 100% ってどのくらいかなって。ちょっと考えてみてほしいんです。どこまであったら 100%?
How much is 100%?
ちょっと考えちゃうでしょ?
It makes you think, doesn't it?
なんかいまいちこう 100% って決めがたいような気がするんですよ。
It's kind of hard to set the bar on 100%, doesn't it? Like,
考え始めたらあれもいるしこれもいるしそこにあれも欲しいしこれも欲しいしって入ってくるじゃない
Like, I need this, I need that and I want this and I want that
老後の貯金も必要だし緊急時の貯金も必要だしとか言っていろいろ入れたくなりますよね
Oh, I need a pension plan I need an emergency fund、ね、
そうやって入れていくとなんかどんどんどんどん 100% が膨らんでいっちゃったりして
And, you know, your 100% can increase infinitely.、
ね、人によって違うと思うんです、100% って。
I think everybody has different kind of 100%.
でも今日はね、どれが正しい 100% っていう話じゃなくて、今朝考えてほしいのは、もし今の状態が、さっきの、ね、ところに戻るんですが、今の状態が 100% が何であれ、75% だったら皆さん不安になりますか？不満になりますか？パニックしますか？と。
And I'm not going to talk about what is the right 100% or not. This morning I want you to think back to the question that I asked. If you only have 75%, I shouldn't have said only. If you have 75%, do you worry? Do you feel unsatisfied? Do you panic?
75% でも、あ、満たされてるって感謝できるでしょうか?
Or if you have 75 cents, can you feel satisfied and be thankful?
パウロは、たとえ 75% でも、必要を満たしている神様がこの 75% を与えてくださったんであれば、必要は満たされてるんだって、信仰によって受け止めることを覚えたんです。
Paul learned to see the 75% as God, from God. God gave me the 75%. That means this is what I need. This is all I need. That's how he learned to accept his financial situation.
たとえ 60% であっても、必要を満たしてくださる神様がその 60% を与えてくださったのであれば、うん、必要を満たされてるんだ。
Even if it was 60%, God who will meet all your needs has given you the 60%. So, you have everything you need.
たとえ 50% でも、必要を満たしてくださる神様がその 50% を与えてくださったんであれば、これは必要は満たされてるんだ。
Even if it's just 50% of your 100%, God who will meet your needs has given you the 50%. That means you have everything you need.
このギャップが大きければ大きいほど自分の 100% が大きいんだって思ったらいいかもしれないね。 So the more gap you see, I think the bigger your 100% is. You know what I mean? で、まあ、言ってみるならばね、この表で自分がどこを見るかなんですよ。欠けを見るか、満たされてる部分を見るか。 I think the point is, in this chart, do you see what's there?Or do you see what's not there? ね、この 75% だったらね、このここを見る、このあ25こんなに欠けてるって見ちゃうのか、あこんなに与えられてるって見るのか。Again, this chart, do you see, oh wow, oh man, I'm missing all this? Or do you see, oh wow, I have all this? よくあのコップの例えがありますよね。ガラスのコップに半分水が入ってて、それを半分しか入ってないと思うか、半分も入ってると思うか、ね、よくそういう例えがありますね。 We often hear this illustration of watering half glass of water. Do you think we have only half? Or do you see, do you think, oh, I have half? で、足りないところ、もし私たちが常にこの足りないところに目を向けてしまうとしたら、そしたら私たち多分満たされないな、足りないと思うから。 If we keep looking at this, what's not there, I don't think we can ever be satisfied. Because we're always missing something. でも、もし私たちが与えられている部分に目を向けていくとしたら、いくなら、ね、あ、与えられている、満たされている。リッチとまではいかないかもしれないけども、でも大丈夫。満たされてるって思えるんじゃないかな。 But if we start looking at what is given, maybe we don't feel I'm rich, but I can say, yeah, I have a lot. これがパウロが言うね、あらゆる境遇に対処する秘訣なんですよね。 This is what Paul meant by secret meaning of being content in anyAnd every situation. でこれよくあの巷で出回ってるね、気休め的なもの、ものの見方変えるだけでっていう、そういうなんかね、こう気休め的ものの見方ではないんですよ。もう貧しいんだけど、ものの見方変えるだけでちょっとなんか気分だけ違ってきたとか、そういう世界ではないんですね。ちょっと微妙に違う。Okay? But you know, this is a little slightly different. Well, not slightly, but this is different from just looking things differently. You know?People in the, out there, people say, if you see things differently, your life will see, you know, be different. Even when you are poor, you know, it's not quite the same. っていうのは、これは神様が必要を満たしてくださるっていう、もう変わらない約束に基づいているからなんです。事実に基づいているからなんですね。Because this is based onGod's promise. Okay? This is based on God's promise that says God will always meet your needs. 私たちが、ね、だって食卓の上に食べ物がないときにね、見方を変えればとか、そういうのって無理があるでしょ。でも大抵の場合、私たちがこう乏しく貧しく感じても、食卓には食べ物がちゃんとあったりするわけですよ、ね、私たちが豊かに感じるとき、乏しく感じるか、それっていうのは事実に基づくことよりも私たちの欲に基づいている見方なんですね。 You see, often we say, you know, we're rich or we're poor, but that's not quite based on the fact.It's based on how we feel, right? It's very subjective. It's based on my desire, what I want. で、その基準は周りとの比較だったり、自分が欲しいものを持ってるかどうかだったり、それが結構ね、基準になってますよね。You know, we compare with others, or we compare with what I want to have.でもこの約束を信じて、毎日神様は私の必要を満たしてくださってるんだって、それを信じるときに、自分の欲がどう感じていても、いや、私は満たされてるんだって信仰によって受け止めることができる。
そのように変えられていくわけです。But if you trust this promise, if you believe in this promise, if you trust God, who will meet your needs every day, then no matter how you feel, you will know that you have everything you need. 不安というのはサタンから来ます。悪魔から来ます。満たしというのは神様から来るんですね。You see, worry comes from Satan. Satisfaction comes from God. 今朝この御言葉ぜひね、覚えて書いてほしいと思います。I encourage you to memorize this verse. This is a wonderful promise. お金のことで不安に思ったり不満になったりしたらぜひ思い出してみてください。When you become unsatisfied or when you worry about your financial status, remember this. そしたらね、本当にストレスがふわっと、肩の荷がふっと降りると思います。And God is going to just take a huge load off your soul. お祈りしましょう。Let's pray. 天のお父様、感謝します。今日のこの素晴らしい約束を感謝します。Dear Heavenly Father, we thank you so much for this wonderful promise. 神様、私たちはやっぱりまだまだクリスチャンとはいえ欲があるんで、いろんなものが欲しくなって、もっといい生活がしたくなって、ね、いろんなことを思ってしまいます。もっともっとっていうその欲の声ばっか聞こえてしまうことがあります。Father, yes, we are Christians, but even as a Christian, we still have hear this voice of our sinful desire saying, I want more, I want more.でも神様、今朝もっと大きな声であなたがこの約素晴らしい約束を、ね、私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光のためをもってあなた方の必要を全て満たしてくださるんだよというこの約束を聞くことができたことを感謝します。 But this morning, even in a louder voice, you spoke to us saying, My God, your God will meet your needs, all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus. And we thank you for this promise.神様、どうか私たちが断るごとにこれを思い出して、自分の気持ちに左右されてもうパニックして心配になってしまうのではなくて、本当に落ち着いて神様あなたに感謝をすることができます。感謝の生活をすることができるように導いていてください。And Father, we pray that whenever something happens, whenever we start to worry about our finance, we pray that we can remember this passage.And be content and be thankful. 感謝します。イエス様の尊い名前によってお祈りします。Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen.